章行きたいと思います。当初はさっき言ったようにその逆でこちらが経営勉強会かなと思ったんですけど、読み込んでいくうちに、こっちが読書だなと、読だなと思いましてですね、もちろんですね、その経営勉強会の方で扱った学者さんの本っていうのも必ずやっぱり読があるわけですよね。で、先ほどというかその経営勉強会の方でも話をした毒があるのは分かった上でその派ですよね。例えばさっきウォーラーステイン派っていうのは分かった上で読み込んでいくので、なんて言うんだろう、意外とその主義主張っていうのがすでにあるわけですよね。世界システム論としてこう見るよという、結構明確な立場で意見を言い続けるわけですよね、学者の本っていうのは。ということは、毒が分かって飲むわけですよね。ところがどうもこの地上再建の商人とかこういうですねビジネス本の耳当たりのいい本っていうのは、主義主張がよくわからないまま読むから、毒を毒と思って飲まないっていうところが毒だなというふうに思ったんですね。なので、ちょっと毒としての、分析的にお話をしたいと思います。地上最強の商人書いた人オグマンディーノさん、僕もあんまりよく知らないから調べたんですけれども、アメリカですっごい典型的な成功の仕方の人ですね。若い頃うまくいかなくて、軍隊行って軍隊でなんかこう頑張って、その後生命保険で頑張って、一財なしてっていう、この特に成功哲学系とか本当生命保険の会社いっぱいよく出てきますね。で、このグマンディーノという人が、探して入ったっていうふうに書かれてたんですが、ですね、何つったっけ、W. クレメントストーンという人が、その自己啓発的に成功哲学のですね、またその人も生命保険を作った人なんですね。会社を作って成功した人で、その人が作った保険会社に入って成功したのがオグマンディーノと。でですね、W. クレメントストーンっていうのは、生命保険会社を作って成功した後ですね、何をやった人かって言ったら、ナポレオンヒル財団の、トップをやったんですね。ナポレオンヒルの後かな、確か。ナポレオンヒルがナポレオンヒル財団のトップをやったその次の人だと思うんですよ、確か。で、オグマンディーノがですね、オグマンディーノはさっき言ったように、その生命保険というビジネス界で成功した後に、その頃からなんか分債を、外部から認められていて、サクセス・アンリミテッドっていう本だったかな、この中では日本語訳は、限界がない成功とかなんとかっていうふうになってましたけども、そういう雑誌ですね、成功系の雑誌の編集長をやったという人なんですね。ここまで言うだけでもですね、もうアメリカ、もうドアメリカのですね成功モデルの中にどっぷりといた人なんだなっていう、まずこの背景ですね。ドアメリカの背景ってじゃあどんなのかといったら、アメリカってどういう国かっていったら、もう自分の実力でアメリカンドリームする国なわけですよね。でアメリカというとじゃあどんなのかっていう話です。これ前回なんかの どれだろうな、お好みかなんかだと思うんですけど、あのプラグマティズムっていう話があって、いろいろ考えてその論が正しいのかどうか分かんなかったら、まあやってみようよと。でやってみて、それが硬いかどうか分かんなかったら叩いてみろと。原骨で叩いていたかったらそれは硬いんだと。っていうのがプラグマティズムだなんていう、すごく簡単に説明したんですけれども、それをですね、じゃあドアメリカの成功哲学でって考えるとですね、アメリカはだからその新しい国だから哲学っていうのがそんなに哲学者とか、アメリカ発の哲学ってそうないよねって言われてる中で、プラグマティズムがアメリカ発 の哲学だと言われてて、ドアメリカ哲学ですね。っていうことはやってみなきゃ分かんないよねっていうのがドアメリカなんですよ。で対比的に言うとですね、イギリスとかその古い国っていうのは、まずやるんじゃなくて、 じっくり考えてみるみたいなところ考える、まあ、情報収集は早めに、そしてじっくりと企むと。もちろんアメリカにだってその今日、奥の院でやりますけれども企んでる人たちってたくさんいるからこそ国家があんだけでっかくすごくなってるんだとするんですけども、その民衆ですよね。アメリカンドリームとしての民衆としての夢というのはやってみたらうまくいくと、これがだからもうすんごい流れてる国だということが大前提なんですよね。で、序章にですね、序章というかあの稲森さんがですね、なんて言うんだろう、推薦の言葉を書いてます。
そうだったんですか。
訳本だから訳者がいて、よくあの監修っているじゃないですか、監修者、で監修者がですね稲森さんで、稲森さん の, その経営哲学の中の、これですね、仕事の人生の結果は能力かける熱意かける考え方だというものですっていう話があるんですね。能力持って熱く生きて、良い考え方をすればそれが掛け算で、プラス100かけるプラス100かけるプラス100で、人生の結果になるよっていう稲森さんが言ってるわけですね。でさらにあのもう一個、この役者の人は無能証言という人で、坊さんですね、坊さんの成功哲学講演スピーカーですね。だから何ていうんですかね、この本一冊がですね成功哲学協会にどっぷりと塗り固められてる本だと、いうところまで分かって読めばですね、読書は読書ですから、先ほどの、学者さんのある立場に立った一つの意見だなって聞くから、毒を毒として飲めばいいんですよね。だって読書なんだから。ところがそれをしないでずっぽり入ると、この著者、訳者、それから監修者の言うことが、毒とも思わずに体の中に流れ込んでくると、いろんな思想が。なので僕は本読むときにやっぱり、結構するのがその人のプロフィールをまず見ますよね。で昔はそういうことできなかったと思うんですけど、インターネットで調べるってことが今できるじゃないですか。インターネットの情報が正しいとか正しくないももちろん含めた上で、そこに落ちてる情報から一体全体この人の言ってる立場はどこから言ってんだろうなと。例えば、金融投資の本とか読むときなんかそうですよね。もうそれこそさっきのというか、あの水は飲んだらいいのかどうかみたいな話してたじゃん。円高に行くとか円安に行くとか、株は上がるとか下がるとか、どっちのだって正しいわけですよね。という意味で言えば、この成功哲学にも、A の論と B の論が必ずあるわけですよね。でせっかく経営勉強会やってるので、この成功哲学本に入る前にですね、この監修者をやった稲森さんのですね、立場からこの本が広まってくれると稲森さん、ちょっとですねここ誤解をするといけないのでちゃんと修正しとかないといけないんですけど、例えば稲森さんクラスになっちゃったりとか、ダブルクレメントストーンになったりとか、もうすんごい成功者になっちゃうと、もう言ってることにこの裏も表もなくなる。もう本当にその本気で言ってるから。でもその中にはいろんなことが巧妙にもう分けられないぐらいですね、資本家としての稲森さんがいるわけですよね。そしたらですね、稲森さんからしたら、ちなみにこれはですね、セールスマンシップの本として書かれたんですね。でアメリカ で,、ですね、会社ごととかで何千部買ったり何万部買ったりとかっていうふうに飛ぶように売れたという本なんですね。じゃあ稲森さんがこれを監修して誰にどうなってもらうと稲森さんにとってどうなるんでしょうか、笠松さん。
従業員、
例えば、
うん、
この時でもうだいぶ前に書かれてますから、例えばその時だと、 いいんですよ、これうがった見方でいいんですよ。本当に稲村さんの頭の中入ってそうですかって聞けるわけないんで。
そんな内容は分からないですよ。自分の会社の従業員
セールスマンシップのこう成功本ですよ。
そうですね。で
良い考え方と熱意持って、ね、
人間性とか、うん、その無熱意とか持って、うん、こうやってもらえる
と
会社も儲かるっていうのは当然だし、その周りからの評判とか自分の会社の評価書とかでそのか、まあ、株価とかそういうのが上がっていって本人たちも一生懸命働く、会社に尽くすと。
そしてここで書いてあるんですけど、そうすると人生の良い結果が手に入ると。
もうそれを信じて、
それを信じて、はい、これは右上右下で言うと
右上
にいる人たちのドリームって何ですか？ジャパニーズドリームはないようなあるような、
うん、会社員の出世とか、
出世、
あと年収アップ、
年収アップ、うん、それがアメリカのサイズだと、アメリカンドリームだと、うん、
成功、
とてつもない成功、
すごい成功。
それ稲森さんがそれを書いたのは何年頃なんですか？
96年だったかな。
96年、あ、ということは何か96
年初版発行だから95年とかじゃないですかね、実質書いたのは。
仕事のやりがいみたいなモチベーションじゃないですかね、
うん
うんうん、あのだってやりがいないじゃないですか、あのガッチャンやってるわけですから、結局それをその仕事が素晴らしくてやりがいがあって、この仕事一生懸命やることで自分もなんかもっと生き生きと収入もらって、あ、そう自己実現できるって思ってもらうのにいいんじゃないかな、
稲森さんからすると、
うん、
そこが、もう不可分で分けられなくなってるんですけど、
うん、
本当にそう思ってると思うんですよ稲森さんとか、そういうすごい人になれば、
うん、
でもその裏に資本家としての目はないのかって話なんです、
うん、
だってもう無知で叩けないし、
うん、
過酷な長時間労働を仕入れないし、
うん、
そのためには君たちに良い人生を送ってもらうって言った方が資本家としてはいいなと、
うん、
君たちがいい人生を送ってくれるとうちも儲かるんだよねっていう、このうがった見方もあるよねって話なんですよね。で、今不可分って言ったんですけれども、ちょっと思い出していただきたいんですが、本って編集で言うとどういう構造になってるかってことですね。編集、自分の頭の中と本という比較で言うと何が違うんでしたっけ？ディレクトリー構造、
うん、
頭の中考えてることは、
網目っていうか
網目、ネットワーク構造、もうどっかで切っても切れない。稲森さんもその成功してきた、で書いたこのオグマンディーノさんも成功してきた、W クレメントストーンも成功してきた、それをですね本にしてるんですよ。その時点でもうすごい編集なわけですよね。してきてないことを一つも書いてないわけですよね。あ、ごめんなさい、どういう意味で、どういう意味、違う、ここに書いてないことは読者には一つもわからないわけですよね、
うん、
してきたことの書いてないことは一つもわからないと。でもそういう書いてないしてきたことがたくさんあるからこそ成功してきているという編集もできるはずなんですよね、
うん、
でもこれはそうじゃない編集をしてるわけですよね。分類して、でじゃあちょっと中を読んでいくとどういう構造になっているかというとですね、なんとこれはですね、キリストが生きてるぐらいの頃の、場所はどこだったんだろう、これアラブとかなんかそういうとこなのかな、イスラム圏のあたりのようなとこの、話なのかな、ベツレヘムとかあるからそのあたりなんですね、中東とかその辺の方の、舞台設定になっていて、要するにアメリカの売れない営業マンが だんだん売れていくって話と同じ話が書いてあるんですね。私の店の商標だって言ってキリスト教の時代にですね、この星のマークに並んで正方形の中に丸のマークがあるからこれを売ってこいと、私は今までにローブを何千着も売ってきた、これをじゃあお前も売ってこいっていう話が第一部としてこのぐらい書いてあるんです。これが多分だからペーパーバッグで売られてるんじゃないのかな、調べてないんですけどね、ここの小説の部分だけで、次の第2部がですね、それの使い方が書いてあるんですね。でこういうページがあります。成功の記録とかで、この日付が書いてあって、読むのはですね、ここを読みましょうって書いてあるんですね。この巻物のところが10巻まであるので、ですね、45週間読みましょうって確か。
すいません、このチャラチャラを取っていただけませんか。
そうですね、ちょっと後で買い付けましょう。毎巻毎巻一巻一巻を、5週間読みましょう。しかも朝昼晩読みましょう、そうするとあなたの潜在意識に入って、悪い習慣からここに書いてある良い習慣になるから、あなたは成功するって書いてあるんですね。いや、でここに僕がメモで書いてあるんですけど、実際に僕やってるからこう日付が入ってるんですけども、これはやってた時のことを思い出してですね、改めて読んでみたんですね、ここに書いてあることを。そしたらここにメモしているのが、読めば読むほどですね、反論したくなるんですね、できねえよって。例えばですね、第2巻はですね、今日この日を私は心からの愛を持って迎える。でしかも防戦品って書いてある。私は愛を持って私の商品を買わないではいられなくなるに違いないって言うんですよ、毎日毎日。もうなんかね、笑っちゃいながらしか説明できないんですが、次の3巻はですね、私は成功するまで頑張り続ける。第4巻、私は宇宙最大の奇跡であるって言うんですね。宇宙最大の奇跡か、
宗教です、
宗教ですよね。で第5巻、今日が人生最後の日であると心得て生きる。ああ、そうか、わかりました。
スティーブ・ジョブズも言ってます。
そうなんですね、
あの人はそういうふうに生きたかもしれないね。
そうです、
最後 の写真を見るとそうかもしれない。やりすぎやねんみたいな。
やりすぎっていうか、やりきった。
あ、今いいネタ出ましたよね。スティーブ・ジョブズが本当にですね、18、19からそう思ってたのか。例えば、もう少し言ったら別に18、19じゃなくてもいいんですけど、ある時より前からそう思ってたのかってことなんですよね。
うん、
ある時からそう思ったはずなんですよね。オグマンディーノでいうと、この人も本当にダメダメだというふうに編集で書かれてまして、ピストル自殺をしようとしたと。そこがもしかしたらじゃあ転換点だとすると、その前はそんなことを思って生活してないわけですよね。そんなことを思ってない人にそんなことを言ってること自体がですね、ちょっと否定的になってこう思うわけですよ。でもう少し言うとですね、僕もすごくそのミクロなワールドで成功哲学オタクとか自己啓発ワールドで仕事をしてきたから思う、分かることなんですが、この人たちは、アメリカのですね、成功哲学業界のトップなわけですよね。ということはもう絶対分かっていることは、みんな成功しなくてみんなやらないということを知ってるんですよね。 99.9% はやらないって知ってる。で僕も知ってる、自分もそうだし、みんなやらないっていうのを知ってる。でこの人たち経営者なんですよね、で反面やれば成功するっていうことも本当に良くなるから君たちって思ってるのも本当だと思うんですよ。でもこの本売ったって、何をどんなにすごいプログラムを作ったってやんないってことも絶対知ってるはずなんですよ。 99.99% やらないって、1万人のうち1人しかやらないって知ってるんですね。でもう少し言うと、この人はそれを売らなくてもその人よりやるってことも知ってるんですよ。なのにこんなのを作ってると。 サクセスアンリミテッドとかいう雑誌を書いたりとかですね、ナポレオンヒルというプログラムを作ったりですね。で、まあ、読書は読書ですから、その毒を持って読めばいいだけの話だからということなんですけれども、で経営勉強会の話、それから情報部分の話っていうのは、そのやっぱ資本主義の中で僕らはどうやって企んでいくのかと、そのためにどんな情報をこうブッフェのように取り入れていくかっていうことなわけですから、ちょっと企みとしてこれを読んでみたらいいんじゃないのかなと思うんですよね。アメリカの題名が The Greatest Salesman in the World なんですって。セールスマンの本なんですよね。そしてこの人はセールスマン出身だから、セールスマンの 99% はそんなのやらないのを知ってるんですよね。でもこういうのは買うのは知ってるんですよ。で、今勝間さんが言ったんですよ、宗教ですねって言ったのって、宗教ですねと思わせるぐらいのこの人には文才があったと。文才があるんであればそれを使ってビジネスをしたと、という、読み方で読むと、いろんなことがこう何ていうんですかね、そのこと自体をこれをそのよく言うのは、だから著者と会話しながら読むということですね。読書は読書 の, あの避けることは、そんなこと言ったってやらないって知ってるでしょ、オグマンディーノさんってよく言うよ、ハッハッハっていうふうに読むと。書いてますよこれ、夜寝る前に唱える言葉、私は信念が強くなる、私は一日が良くなる当時の僕の流行りだったデカクセンで、
私この本を使ったセミナーに行こうとしたことがあるんですよ。
あの人、
はい、
中山
なんて言ったっけ、あの魔法のランプがなんとかっていう
本
ですね、
はいはい、
で結局いろいろあって行けなくてよかったんですけど、その前のセールスレターがこの本がいかに素晴らしいかということをすごく上手に書いてあるセールスレターで、うん、私すぐそういうのに洗脳されるんですね。で行ってみたいと思って、その説明会も行ったら、前期で参加された方がこんなにうまくいってますっていうプレゼンテーションをされてて、今でも印象に残ってるんですけど、これをやっている毎日一生懸命みんなでやっている間に、恋人ができて起業をして仕事がうまくいって今幸せですみたいな、もう絵に描いたような人が出てきましてね、
はい、クラーッときてひっくり返りそうになりましたけどね、
うん、本当なんです
かね。いや本当なんですよね。あれはね、演技じゃできないです、うん、そのぐらい本当にもうその彼女も一緒にそのセミナーに来てできたカップルで、もう本当にもう幸せいっぱいみたいなね、なんかね、でその感じとこの本を読んだ、なんだこういうことかっていう感じと そのギャップがすごかったですね。私は
もう成功自己啓発オタクの僕としては、もう何ですかね、それこそこういう人たちの絵に描いたような成功哲学ビジネスの、
うん
うん、上手にやってる人だなって、うん、その人の編集的にセミナーという編集をして、なんでちょっと名前、うん、
なんかその起業したい人のためのセミナーみたいな
だ
ったと思うんですけどね、セールスマンの人ではなく
ターゲットと、ちょっとそこで今の話とつなげてもらうといいんですけど、うん、こういうのを買う人は誰かってことですよね。買う時の人は誰か、成功してない人ですよね。
成功してない、
成功してない、ということは企業マーケットにもそういう人がいっぱいいる、
うんうん、
セールスマンにもいっぱいいると、うまいビジネスだなと思ってこれは読んだ方がいいと思うんですよ。そして最後にちょっとまとめなんですけど、その後に最後に思ったところなんです。別に僕は自分が成功したとかしてないとかっていうことをちょっと置いといて、仕事術的に言えばずっと成功の連続だと僕もここにメモしてるんですよね。そう考えてこれを読んでる時よりはまあよくはなってるよねと、随分変わってるねと、だとしたら今の時点からこれに取り組んだらどんな自分になれるかなと、著者と対話しながら、だから逆を取るってことですよね。 成功してない人に成功の仕方を教えている本だとしたら、今少なからずうまくいってる人がうまくいく方法を手に取ったらどうなるんだろうっていう見方読み方をしてみたら面白いんじゃないのかなと。だってこの人そのままそういうふうに本気で心から信じてると思いますんでね、あの愛を持って商品が売れるに違いない、今日が最後の日だ、さっき何て言ったかって言ったら、ある日からは今日が最後の日だっていうふうに本当に思えるようになっている人がいて、思えるんであればこの本に本当に思えて読めるわけですよね。今日が最後の日なんだからすっごい頑張るぞって、そしたらビフォーで読むよりアフターで読んだ方がすごい価値があるんじゃないのかな、もしかしたらと。いうのが、非常にあの毒の多い本のように見えると。っていうかみんな毒なんだけども、毒のパッケージを取り去らないで読んじゃうことが多いっていうことですね。一つの本だけが悪いわけじゃなくてっていうことですね。やっぱ読み手の問題だよねって話を今させてもらったっていうところですかね。なのであの本当にこれね、だから準備しながら、奥の院とか、それから、まあ、こういうふうに来られてる、こういうところに来るような意識の人で、これのさっき言ったやつですよ、その福本さんが言ってた、これをなんかペースメーカーにして、なんか目標達成をするような会とかしたら面白いかもしれないなって本当に思ったんですよ。なんかこう、なんて言いますかね、過剰ポテンシャルもなく、で自分の習慣的に何かをできる習慣を持ってる人であれば、もしかしたら面白いなと書いてあるんですよ。腕立て伏せは毎日やればたくさんできるようになる、その通りだよなみたいな。仕事術であのずっと続けてる人にこれもしかしたらあのいいかもしれないです。これ売ってみたらどうですか。
5万8000円です。
いいな
あの、これと付箋を合わせた3週間コースとか4週間コースを作って
45週間コース、45週間勝俣が一緒にやります。
細分化フォロー付きで、
そうい
いかもしれないですね。そういう組み合わせはちょっとありかなと思ってます最近。仕事術でこう深掘りしてますけど、ずっとしてきましたけど、それとこう何かをセットで、
あ、
仕事術って全部何かの構造の支えになるわけじゃないですか。
いいですよ、それ
で、こういろんなセットができるんだろうな、ちょっと思ってます。
やってみたらなんかいいなと思いました。本当にその時にこういう成功産業のいる人たちみたい、いる人たちみたいにしたたかにその儲ける側にがっちりと回れるのか、いやいやいやいや、それちょっとやるとなと思いながらこう揺らぎながらやるのかですよね。したたかにやりきってると思うんですよね、こういう人たちって。どうせ動かないの知ってるに決まってるんですよ。あのだから清涼飲料水ですよね。
仕事術の強いところが、そこのどうせ動かないでしょ皆さんって言い切れるところなんですよ、どうせあの今までこういうなんか例えばアファメーションであるとかやっても、それって効果ないでしょって言い切れて、でもこの仕事術でやるとカバーできますよって言えるのが仕事術の強みだと思
うん
です
。
そういう本と仕事術ってなると、はい、すごい説得力が増すなっていうのが。
どうせ動かないですよシリーズ。
そうそうそう。どうせ動かないでしょう。
ですね。まあ今日は今回までの、次回までか、3回がですね、そのまあ本棚から取ってもらって、じゃあこういうふうにやりましょうみたいなやり方したので、もう全然あの何の本でもよかったんですけど。まあ、これも一つ読書としては、読書の読書としては面白い本だったなと思いますよね。読書は読書、何か感想&質問、まあ今みたいな勝間さんみたいなのもいいですし、毒ですよねありますでしょうか。
はい、
はい、
一つは二つありまして、はい、生命保険会社、
はい、
から成功哲学が出てくると初めてお聞きして、
はい、
あ、なんでだろうって思って、うんうんうん、
はい、
だから必要だったんですよね、きっとね、
うんうん、
あの生命保険ってあのなんか不思議な商品だなと思っていて、でそれを売っていくときにあのやっぱきついんかなとかなんか必要だったんかなとかちょっとふっと思ったっていうことと、うんうん、それから今だったら私もこの本でジョイントしてなんかできるなと思ったのと、それとあの本の読み方として自分の業界の本を、中核本とか周辺本とか、
うんうん、
これが毒でこれはどうなんだろうみたいな、そういう読み方をしてないよなっていう、自分の業界の地図がちゃんと自分の中で描けてないっていうのをちょっと最近、これはあかんやろってちょっと
思ってます。あかんやろですね、うん、いや描か地図化しなきゃいけないと、ちょっと
そうですね、あのすぐ洗脳される私は、
うん、
あ一つ本読むとあそうだよなと思って、違う本読むとあそうかとか思ったり、でも全然これは違うよなって思う本があったり、
うん、
その判断軸はどこにあるのかとか、全体の地図とかもうちょっとあのこう分かっていたいなと思いました、
うん、そうするとまた、うん、なんですかね、整理されるから、
うん、
自分 の, その価値観というかね、
うん、
そういうのがなんていうか、ね、明確になるんですかね。
そうでしょうね、
なんで洗脳されて、なんで洗脳されないんだみたいな、
うん、
今言われてちょっと余談的に思い出したのが、僕はあのちょっと地方に行くと、
うん、
あの方言、うん、言葉のイントネーションあるじゃないですか、結構すぐ感化されるんですよ、うん、関西行けばなんかすぐ関西っぽくなるし、
うん、
東北行けばすぐ東北っぽくなるし、
うん、
それに対して全くその感化されない人もいるんですよね、
うん、
逆で言えばだから関西人がこっちに来て全く治らない人もいますよね、
うん
うん、だこの違いって何なんだろうなとかって考えた時に僕の仮説の中であるのが、
うんうん、
あの何ていうんですかね、あの松岡聖吾さんのその日本という方法、
うん、
あの今回もレターとして取り入れましたけど、
うん、
自分の柱を犯さないと思ってるものは簡単に洗脳されてもいいな、
うんうん、
その程度のものだから、
うん、
だから簡単に揺らいでるように見えるけど別に言葉ぐらいねって思ってるから、
うん、
言葉がすぐ変わるのかなとかって思ったのを今福本さんの話を聞いて思い出しました。そうすると裏返して言うとそうはならない、なかなか揺らがない部分こそが自分の軸だから、
うん、
揺らいでるものを見つけて見つけて見つけて見つけていけば揺らがないものが見つかると、
うん、
まあ、それがあの日本という方法、あなたという方法というですね、まあ、レターのまあ意図なんですけど、あれかこれかで仕分けられることなんていうのは自分じゃないと、別に誰かの価値観だし、うん、洗脳されやすいなんていうのは別にあの自分の中に軸じゃないからされやすいという評価ですよね、
うん、
されないのがあるわけですよね、
うん、
っていうのが自分なんじゃないのかと、
うん、
自分なのではなかろうかというあの仮説ですよね。なんか人に影響されやすいですよねみたいなのって一般的に悪いイメージですけど、
うん、
それはレンジの問題であって誰しも影響されてるはずなんだから影響されていいじゃん、じゃあどこが影響されないのっていうのを発見することなんじゃないのかな。で日本人はどうやらそれを今まで上手にやってきたらしいんでね、
うん、
クチクチュペッて吐き出して揺らがないものはずっと揺らがないと、もうとてつもなく頑固だと、かたくなに、他に何かありますでしょうか。カズマさんの お前さん。
ないかな。
ないかな。はい。読書は読書。では、読書は読書、これで終わります。ありがとうございました。
もうこれで私も自分の商品一つ二つできた。